渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐような、テーマでゆるっとお届けしております。はい、今日はですね、ちょっと久々のコラボ企画ということで、ゲストの方にお越しいただいています。書道家の根本美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
イエーイ。
イエーイ。いや、もうぜひ喋ろうってね。
いやー、ありがとうございます。呼んでいただいて、光栄です。
いや、これ、まあちょっとね、後でまたご紹介ね、みんなにもしたいんですけど、最近ね、知り合ったばっかり。なんやけども。うん、根本美希さん、ちょっともうミキハーンと呼ぼうかということになってるんで、もうミキハーンって呼んじゃうんですけど、はい、ミキハーンと超なんか意気投合して、
うんうん、
なんかまだまだ喋りたいねっていうのは我も思ってて、で、うん、なんかどうせ喋るんやったらすげえ面白い話もなんかできそうやし、うん、マイク乗せてみんなに聞いてもらおうかなって思って、うん、で、あのコラボ対談を。お願いしました。
はい。いや、私出ていいんですかっていう感じよね。
あ、そう？
いや、うん。まあ、だからさ、声日記の方で、一回ね、うん、写真をサムネにして、ご紹介してもらったんだけど、いや、ほら、もう、大ファンでしたから、ですから、今も。で、ほんと、ずっともう大輝くんの、まあ、渡辺夫婦の二人ごとの、
うん、
何、動画がアップされる、ラジオがアップされるたびにすぐね、視聴してた人なんで、まあ、だから夢のようなコラボ対談を今目の前にしています。まあね、今目の前っていうかさ、オンラインなんだけどね。
まあ、ズームでね、収録してるんやけどね。ね
そうなんです。
いや、だからこの前、奈良に来てもらって、で、その時に僕とは、初めて会ったんやけど、まあ、楽しすぎて、もう泊まってきなよってことで。
そうそうそう。
急遽お泊まりみたいな。
ね、いや、そう。もう、ユミ、もう私、仲良くさせてもらって、何ヶ月だ ?3 ヶ月ぐらい経つのかな、うんうんうん、でも、お互いに呼び捨てで、ユミとミキで、うん呼び合っている中で、しかも、ね、本当に会ってまだ3ヶ月なのにお泊まりまでして、ユミに下着を洗ってもらうっていう、超超厚かましいお泊まりになってしまったという。
なんか脱衣場からなんかパスしてたよ。まあまあ、僕もちろん民謡にね、なんかいろいろ段取りしてはんなって思いながら。
いや、なんか、でも私は、お泊まりして、あれが一番、なんか嬉しかったというか。
いや、そうなん
だ。なんか、ユミに、下着を洗ってもらう機会が来るんだな、と思って。そうそう、服だけ、なんかね、私も服だけに留まればよかったものの、なんかユミがね、下着も洗っていいっていうから甘えちゃったんですけど。
いや、それはね、
いや、うん。なんか、それが結構感慨深くて、私の中で。
あ、へえ、そんなところが感慨深かったよ。
いや、そうそう。あのユミに、あのユミさんに、
うん、
いやーって、感慨深いなーって思いましたね。
いや、で、うちのタソともさ、そうそう、めっちゃ仲良くなってくれたやん。
いや、そう、めちゃくちゃ可愛かったです。
ね、もうタソね、うん、あんななんか、まあもうお泊まりしてね、それだけの時間ね、うん、一緒に過ごしたわけなんやけど、
うん、
あんだけなでなでできて、で、タソも吸ってたよね。
いや、そう、猫吸いって言うんだっけ。まあ、タソ。
そうそう、猫吸いもしてもらって、ね、タソももうへそ転してコロコロしてさ。
へそ転して、いや、本当に超癒されました。タソちゃんにも。なんか私が夜中、ね、一人で一階で寝てたら、タソちゃん本当にずっといてくれて、私の部屋に。
いや、すごいね、そう夜中寝てる時に。
そう。ずっといてくれて、
うん、
で、しかも肩トントンってしてくれたりとか、してた。そう。なんか打ち解けたなーって嬉しかった。
いや、すごいね。いや、ほんますごいわ。
いやいや、そうなんだよ。だから、だいぶ、 そのお泊まりで渡辺夫婦と近づけたなと思って嬉しかった。
いや嬉しいです。ちなみに、はい、ちょっと、うん、まあせっかくねこうコラボしてるんで。コラボしてるんでっていうか、うん、鍋友のね、このリスナーの皆さんに、うん、根本美希とはどんな人かっていうのも知ってもらいたいんやけども、
う
ん、ちょっと欲しがってもいいですか、
うん、はい、
どうぞ。渡辺夫婦ファンアピールみたいなって聞いてもいいですか、こんだけ、
おー、あー、
こんな見て、
はいはい、
こんだけよみたいな、私こんだけよみたいな。ちょっと欲しがってもいい。
ね、いいよいいよ。もちろん。ね、2019年に多分渡辺夫婦始めたのかな ?18 年かな、そのあたりだと思うんだけど。
8年の夏に旅スタートして、でも YouTube 始めたのは8年のもう終わり頃、冬頃だから、うん、うん、うん、見られ出してっていうのは2019とかやと思う。
そうだよね。なので私は2019年からの子さんです。
子さんアピ。
子さんです。
あ、で、まあ、それほんま初期やもんね。
初期から、もうなんか見つけた時は、なんだこの空気感と思って、うん、なんだろう。特にさ、こう渡辺夫婦って、なんだろう、こう、ヒカルさんとか、ヒカキンさんみたいな、なんか、どぎついインパクトはないんだけど、
この自然体、
そう、なんか自然体で、なんかすっぴんパジャマで寝そべっても見られるこの安心感なんだろうっていうところから、ファンにどんどん沼っていきまして、これで、ずっとバンライフから見てたんだけど、YouTube を2年前ぐらいに止めちゃったじゃない?まあ休止してるじゃない?
うん、
まあ休止、したら、今度は2週目見返してるっていうぐらい動画を見てます。
過去動画をね。
過去動画も、そう、止まってるから、休止の間は過去動画を見て過ごそうと思って、見てますよ。
ありがとうございます。
はい。
嬉しいです。
あとは、まあ、もちろんラジオもメンバーシップでずっと聞いてて、あとはブログも、ユミのブログも見てるし、全部 SNS フォローしてます、
ね。あ、マジで?
いや、そりゃそうよ。大ファン、大ファン。で、ユミには、もう会った時に言ったんだけど、うん、私芸能人で好きな人がいなくて、
お
で、別に本当に誰推しっていうのもないんだけど、唯一渡辺夫婦だけが私の推しだったっていうのをユミにももう出会った時に伝えて、マジでって言ってた。
そんぐらい。そ
うか。私の中では、なんか元芸能人ぐらい、なんだろう、ずっと、本当に存在するのかなっていう人たちでした。
へー。で、ね、そんな人に、下着を洗ってもらうっていうね。
うんそうなんだよ。だから。
そら感慨深いわ。
そうなの。感慨深くて、昨日もお風呂入ってる時に、あ、なんか感慨深いな。
あと思い出すみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、そっか。っていう。
だから、その、まあ、そのぐらい、渡辺夫婦のことは、子さんで大好きですっていう。変わらずです。
いやー、ありがとう。こうしてね、こう、喋、はい、ったり、対談もね、一緒にするようになったけど、うん、変わらずね、ね、うん、そうやって応援してくれて。で、ちなみに僕もね、根本美希ファンにね、なりました。しっかり。
嘘
なりました。
嬉しい。何を見てくださったんですか?
あ、主に YouTube。
おー。
あ、そう、ちょっとまた、もうこれね、なんか、コラボ収録って言ってもなんかどんな話するとかどんな段取り全然決めてなくて、話がね、あっちゃこっちゃ行くと思うんですけど、ちょっとリスナーの皆さんはご了承ください。いや、いや、そう、書道の話聞く前に YouTube の話行っちゃうんですけど。
うんうん。
そう、書道家で、ね、文字を書くということをお仕事にしてる一方で YouTube とかの配信活動っていうのもしてて、うん、いや、そこもすごい面白いね、人やなって思ってたんやけど、まあ、家来てもらっていろいろお話しして、まあ、僕も、ミキちゃんのこと興味が、すごい出て、あ、じゃあ YouTube とかいろいろ見てみようって、今度は対談とかもするし、と思って見たら、うん、まあ、普通にハマっちゃって。
嬉しい 嬉しいわ。
そう、結構 Vlog とか、
うんうん、
書道家のお仕事の様子とか、なんか家でこんな風に過ごしてるっていう、こう Vlog を結構最近よくアップしてて、
うん。うん、
そう、だから、なんやろ。普通に、なんか人としてすごい惹かれるというか、興味が出て、なんかこう、ぼーっと、それこそがこう、なんかリラックスしながら。
へ
ぇー。へぇー、みたいな。
そんな Vlog?
いや、結構一日のルーティーンとか、
あ、そうそうそう。
あ、へえ、家でこんな感じで作品描いてんのかとか。で、猫ちゃん飼っててさ、うん、猫ちゃん可愛いんよ、マンチカーのさ、もう。
足短い。
足短い。
もう短くてもうめちゃくちゃ癒されてます。
猫ちゃんもね、いるしとか、うん、なんかすごい、わいらの動画とのなん、うん、なんていうかな、その、うん、違うことはやってるんやけど、
うん。
なんか通じるものも勝手に感じてたりとか、
うん、うんうんうん、
もして、いやそう、うん、ほんで、いやだからね、もうワイにとってのインフルエンサーなんよ。
やばいな、
ミキハーンが、あの
ちょっと嬉しい、
ちょっと影響されちゃって、
おう、
あのモーニングルーティーンは、
うん、
ミキハーンきっかけで自分自身ちょっと見直して、最近、
うんうん、
ニューバージョンで取り組んでて。
え、マジで？
うん。
何が参考になったの？モーニングルーティン。いや、
あのね、朝の時間結構大事にしてるやん。
いや、そうなんよ。めちゃくちゃ朝。もうそれはもうずっと変わってない。
あ、それちょっと後でちょっと聞かせて、それ。
いや、もう朝です。
で、それを動画とかで見て、うん、ルーティンとか出してんの見て、ああ、そうやなーって思って、まずね、ヨガ、をやるようになって、今までこう風呂上がりに柔軟性高めるためにってやってたけど、朝も、うんうん、朝って一番体硬いから。
そうなの。
ね、
う
ん、ちょっとほぐしたいなと思って、今もも裏を結構柔らかくしようと思ってやってて、うんうん、そのもも裏のちょっと簡単なストレッチというかヨガを朝にもやるようにして、
うん、
で、ストレッチ終わった後に、ちょっと座って、瞑想。
もう
ちょっとゆっくりこう呼吸をするような時間作って、うん、でさらにバイクも漕ぐようになって、
あの
エアロバイク、
ああるんだ、あるんだっけ、
あのね、数年前にユミハーンが買ったものの全然使ってないバイクが家にあって、メルカリ出そうかなって。
めちゃくちゃ事務化してるよね、家ね。
いや、そう、そうそう、ダンベルもあるし、うん、バイクもあるんやけど、バイク全然使われてなくて。
羨ましい。
で、もう、メルカリで売ろうかな、みたいな思ってたけど、うん、いや、ちょっと、これ、朝ちょっと漕いでみるかと思って、
うん、
15分漕ぎながら、本読むみたいな。
うわ、すごっ
結構ね、息上がるし、
うん。
汗もちょっと滲んだりとか、
うん、
まあ、足の筋トレにもなるし、で、本読んで、で、まあ、あの植物の世話やったりとか着替えたりとか、うんうん、ご飯ちょっと食べたりとかした後にさらにコーヒー入れて、
うん、
あの読書継続だ、勉強の時間、
うんうんうん、
我にとって今読書が結構勉強の時間になってるんやけど、
うん、
それを朝にちゃんとルーティンとして作るっていうのをやって、これはね、完全に根本美希の影響です
いやー、
インフルエンスされて。
インフルエンサーにインフルしてるのか。
いや、そうそう。
いや、マジで私全然本当に弱小チャンネルで、YouTube はもう渡辺夫婦に全然、指先も届かないぐらいなんですけど。
いやいやいや、まあ、なんかでも、うん、
登録者数とかで言うと、本当に一般ピーポーなんだけど、
うん、
そのね、私本当、書道家って、っていうだけあって、ものづくりがすごい好きなの。
うんうんうん。
うん。だから、動画もものづくりで私からすると。
ああ。
もう本当に一つの作品を作ってるような感覚。だから、結構こだわって撮ってて。
うんうんうん。
だから、その作品に対してそうやって何かしら影響を受けてくれたっていうのは、もうやりがいでしかないね。
ああ、ありがとう。ここにいます。ここにいます。
いや、嬉しい。その生のボイス嬉しいよね。やっててね。
あ、そうよね。うん、うん、そうそう。
折れそうになることは何度も。YouTube の話も多分、一本取れると思う。
一本取れるよね。
一本取れる。ほんと取れる。
一本どころじゃないかもしれんね。
そうそうそう、どころじゃない。そう。
いや、そうそう、ほんまになんか、その姿に、まあ、我々はもう勝手に影響を受けて、勝手に自分の生活に生かして、こうやって、よかったって言って、取り組めてて、うん、そう。なんか、勉強、本読む時間も、今までなんか空いた時間読んだりとか、寝る前読んだりとか、うん、まあ、なんとなくやってたけど、やっぱ朝にね、こう、ルーティンとしてやるっていうのが、すごい充実感あって、
うん。とか朝ね。
うん、
朝って本当に一番脳がフル回転してくれる時間だなって、それは別にいろんな情報でも言うし、自分の体もやっぱり朝がすごい元気なのを感じるから、
うん、
もう今でも朝に頭を動かすことしてるかも。
ちなみになんかどんなことやってるとか、うん、逆にどんなことやらないとか、なんか意識してることってある？朝。
まずなんか、じゃあ、ちょっと動画見てない方がほとんどだと思うんで、一日の簡単な流れをお話しすると、まあ朝、私はね、だいたい今7時から7時半ぐらいに起きて、
うん、
で、歯磨きします。
まず朝早いね。
あ、でも、言うて、もうちょっと持ったけど、8時前に起きたりもする。だから7時から8時の間。
ああ、それでもワイラより早いけどな。
あ、ほんと。ワイラは遅い。まあね、フリーランスだとね。
いや、まあまあ、目覚ましかけて。
目覚ましはね、そう、私、夫がいて、で、うん、夫がかけて、私はそれで一緒に起きるんだけど。
ああ、まあまあ、目覚ましかけて、その時間に起きてるって感じだね。うん。うんうん、
そう。で、まあ、だいたいそのぐらいに起きて、歯磨きした後に、すぐ、ヨガマットを広げて、ヨガ。ヨガマット広げるっていうのが大事ね。もう環境から入るというか。
ああ、そうやね。もうそのヨガ入る環境をすぐパッと用意してね。
うん。まあ夜に敷いとくのがいいんだけど、私は猫飼ってて夜敷いちゃうとぐちゃぐちゃにされちゃうっていうのがあって、朝すぐ敷く習慣にはしたんだけど、まあ本当に、ヨガマット敷いて、で、すぐ、私はね、ヨガはマリコ先生、YouTube で有名な、うんうんうん、B ライフのマリコさんね
。
マリコさんで、で、しかも、いつも同じヨガをやってます。
あ、同じやつね。うんうん。
日によって変えるっていうのは、頭のその、エネルギー使っちゃうので、ね、選ぶこと自体でも、
スティーブ・ジョブズみたいな。
ジョブズ。
だから着る服は同じですみたいな。
あ、そうそうそうそう。あのね、でもそれは、すごく私は実感してて、なんか選ぶのってストレスなんだよね。どれにしようかなは。だからもう毎日同じ朝のルーティーン、朝ヨガを、うん、自分が好きなやつを毎日同じやつをすぐかける。で、ヨガ10分終わったら、その YouTube、私のその再生リストに朝のルーティーン、再生リストがあって、で、それが、ヨガが終わるとすぐ筋トレの、うん、動画なの。それが、マリコ先生の。ああ、
もう、連続でね、もう、行くようになって
る。流れるように。そうそうそう。そうじゃないと、浮気するからさ。
なるほど、なるほど。
うん、そうそう。人って、本当に、怠ける生き物だから。確かにね、
YouTube で検索したり、動画探す手間が発生すると、知らん間になんか、別のチャンネル見てね、なんか。
もう、その通り。そう、分かってらっしゃる。そう。そう、浮気しちゃうのよ。どうしたって YouTube は、ショート動画見始めたら終わりだから、
うん、
それをなくすためにすぐ、その筋トレの10分の動画を再生リストに入れてて、で、もう、今でもめちゃくちゃめんどくさいんだよ、それでも。
あー、なるほどね。
ヨガ、うん。まあめちゃくちゃめんどくさいんだけど、音楽、その動画をかけちゃえば、もうこっちのもんというかやるしかない状況になるから。
うん、まあまあ、ね、一緒にやりましょうってやつやもんね、ずっと。
あ、そうそうそう。
ノンストップでね。
そう、うん、そうそうそう。で、強制的にやって、ほんで、そう、筋トレ終わったら、植物のお世話、私も結構植物。
いや、そう、今もね、ズームの背景に観葉植物、大きなね、緑の植物が見えてるんやけど、うん、ね、結構植物たくさんのお家やんね。
そう、もう緑の中で過ごしたい人だから、もう植物だらけで、まあそのお世話をして、その後に、自分のお世話をするっていう感じ。
自分のお世話を。自分のお世話ってどんな？
いや、だから、植物って水飲みたいじゃん？
うん。
だからさ、なんか自分 が先にご飯食べるのが申し訳ないなって思っちゃって、植物に最初に栄養を与えた後に自分のお世話をしようと。
自分のお世話、まあご飯を食べて。ご飯朝ごはんね。
はい、そう。朝ご飯のこと。
なるほど、なるほど。まあ植物に先ね、お世話してあげて、うん、ね、自分のお世話と。
あ、まあいいや、そう。
え
自分の。いや、なんかこれ言ったらちょっと変な人って思われても、まあ変な人だからいいか。
あのどんどんバレていくと思うんで大丈夫やと思います。
いや、あのね、なんかね、ジンクスというか、ルーティーンというか、まあ、あって、うん、その、植物の世話をしたら、私、自分のアトリエというか、作業部屋があって、うん、で、そこに簡易的って言ったら失礼なんだけど、神棚を設けてますよ。ますよ。
ますよ。設けてますよ。
てるんですよ。
ね、神棚。
うん。
へえ。
そう、私ね、水墨画もやってて龍とか描くんだけど、ちょっとスピー系興味がある人で。
うん、
だからなんか、うん、全く信じてないわけじゃないし、がっちり信じてるわけじゃないんだけど、うん、でもそういう力はあるよなって思ってる類の人なんですよ。
ああ、いいじゃんいいじゃん。
うん。で、去年神社で買った木札を置いて、うん、毎日喋ってますよ。喋ってるって言ったらしいか。
いや、どんなこと喋ってるの？ちなみに。
初めて言う、こんな。
こっそり。
こっそり。まず、今日も与えられた命を精一杯生かすので、見守っててくださいっていうの一つと、うん、あと、今日も世界が平和でありますように
。おー、いや、めちゃくちゃ素敵やん。うん、うん。
あと、生きとし生けるものすべてのものに感謝しますって言って。あ、だから、平和であること、
うん、
今あるもの、目の前、周りに囲まれてるものに感謝すること、そして今日、私朝迎えられることは奇跡だと思って生きてるんですけど、そうそう、だから、やっぱりそれ意識しないと、なんだろうな、別にいつ死ぬかわからないって、うんいうのは人間誰も一緒なんだけど、忘れちゃうから、
うん、
だから毎日毎朝、今日も楽しく精一杯生きようと思って、それをルーティンに入れたんだよね。
めちゃくちゃ素敵。いや、すごい。いい習慣や。ワイもまあ、瞑想したりとかするけど、うん、結構そういう気持ちで、
うん。
やったりとか、なんか大事にしたいなって思う、その、感謝とか、うんね、なんかこう当たり前にあるもんって当たり前じゃないっていうのがね、
うん、どう、うん、
この前その風邪ひいて、
うん、
で健康でいることって、うん、ほんまありがたいなって思った、
うん、病をねた病にかかって初めて健康に、
うん、そうそうそう
気づくというか、うん、だからなんかポジティブで元気な時って意識できないから、なんかその朝の本当にたった1分弱の時間なんだけど、うん、本当になんか胸に手当てて心臓の鼓動をちゃんと確認して、あ、生きてるんだっていうとこまで確認して、っていう変な人なんです。
いや、すごいね。ちょっとまたインフルエンスされたかもしれん。
いや、そう、インフルエンス。合ってんの、それ。使い方
わからん。いや、もうちょっとインフルエンサーですから、うん、Y にとっての。
いや、そうそう、まあ。
ちょっとまた
影響なんかね、そんなことを、
うん、
してて、でも私、それ一旦ちょっとめんどくさくてやめたことがあったんだけど、
うんうんうん、
そしたらなんか仕事の流れというか止まった感じがあって、
うん、
なんか、あれと思ってもう一回やり始めたら流れ始めたから、私の中でそのジンクスでもあるかもしれないね。ルーティーンだけど、うんうんうん、なんか、やることで、流れが良くなるというか、
うん、
うん、そういうのがその時間ですね。
いいじゃないですか。いやなんかそれね、例えばスピリチュアルとかも、
うん、
まあわい別に結構好きやし、
なんか、うんうん、
その別にね、それで自分が豊かになったらいい話やと思うから、
うんうん、迷惑かけないしね。
いやそうそうそう、だからね、うん、なんか自分にとって心地いいことをやるっていう、うん、なんかほんまにシンプルなことなんかなって思うし、
うん、
そう、それでね、ミキハーンの気が流れていくの、感じがするんやったら、うん、それはね、その習慣ってやっぱり必要なこと、 自分のね、うん、人生を豊かにしてくれることなのかなって思うし。
ありがとう、全肯定。
いや、ほんまに、ワイもね、そういうのは大事にしたいなって、そういう心持ちっていうか、あり方、
うん、うん、うん。
ね、ついやっぱり、ね、
いや、そうなんよ。
自分に何も、なんかこう、これがない、あれがないってなっちゃうし、
うん。うん、
こう、なんていうかな、自分がこう、世界の中で、自然の中で、こう、生かされてるというか、
うん、
こ
う、うん、
協調、みんなと一緒に生きてるって意識が、なんかこう、
な、うん。
調子悪なると、
う
ん、なんか、
そうね。
あ、自分ばっかり、わ、こんなこともあったし、あんなこともあったしってね、
うん。
なっちゃうから。
うん、いや、そう。
いや、
ね、人間基本的にネガティブマンだと思うから。
そうやね。
なんか、なんだろう、無意識的に不安だとか、後悔だとか、なんか妬み、つらみ、やっかみ、
うん、
嫉妬とか、なんか人間ってほっとくと多分ネガティブな生き物なんだよ。
うん、
私、思うけど。だから、意識的、なんかね、無意識でポジティブに働く人間ってそうそうあんまりないと思ってて。
うん。
うん、だから、意識的にそういう時間を設けるのは、大事かなって思いますね。
ああ、そうやね。で、それを、まあ、うん、朝の習慣として取り入れて、まあ、実践していくっていうね。
うん。
いやー、ありがとう。え、そんな感じ？朝の習慣っていうと。まだいっぱいある？
ああ、あるね。それが終わって、自分のお世話って言ったのは自分のご飯なんだけど。
そうそうそう
お世話。ご飯だけです。はい。ご飯食べて、で、あ、そうそうそう、ごめん、ご飯もめんどくさいんだよ。コーヒー自分で、豆から引いて、やる人なんですよ。
それはコーヒー好きなのね。
はい、大好きで。
こだわりなのね。うん。
もう豆から、引いて、ハンドドリップで毎日。そのね、私コーヒー飲むのも好きなんだけど、その、丁寧に入れる時間が好きで。
うん。
なんか、だからコーヒーだいぶ残す日もあるっていうぐらい、ハンドドリップが好き。
あ、その工程がね、好きなんやね。
そうそうそうそう。で、ハンドドリップのコーヒーで、コーヒーとね、米は合わないから、コーヒー飲みたいがゆえにやっぱり食パンなんですけど。
まあね、米よりはパンかな、やっぱりね。
そう。で、パン食べて。で、何すんだっけ。あ、その後、もうご飯食べたら、あ、ちなみにですね、朝、渡辺夫婦の二人ごとが上がった日には、聞きながら植物のお世話したり、朝ごはん準備したりしてます。これも私の生活の一部なんで、そういう方多いと思いますよ。
ありがとうございます。朝のね、大事な朝の時間に取り入れてもらってると。
うんうん、入れてます。
ああ、これは嬉しいですね。
はい。そう。まあ、それも一応、ルーティーンに。アップされた時はね。
うんうんうん。
うん。で、その後、ご飯食べたら、もうすぐパソコン開いて、私その書道家だけど、作品書くのは午後、だいたい午後で。
お
そう。で、午前はだいたい頭を使うお仕事を、午前中に済ませてしまいます。
うんうんうん、頭を使う、うん、
だから、
うん。
うん、お客さんにメール返したり。
ああ、事務的なね、うん、ことやったりね。
そう。事務的なことして、そうそうそう。ホームページの更新したりとか、もうなんか文章を使う仕事はほとんど朝。
うん。
に行って、で、その後に、英語の勉強を30分して、終わりですね。
あー。
うん。
朝のルーティン。
そう。読書もたまに入れるけど、あとジャーナリングとかもたまに。なんか読書とジャーナリングは、たまに入れるだけで、
ごめん、英語はあんま得意じゃないねんけど、ジャーナリングって、どういうこと？
待って待って、話進まなくない？大丈夫？ジャーナリング、説明する？簡単に言うと、ユミもやってるらしいけど、心に浮かんだこと、頭に浮かんだことっていうのを全部ノートにアウトプットする作業。
ああ、そういう、うん、それジャーナリングっていう用語があるんや。
うんうんうん。ジャーナリングっていうのがあるんだけど、私はそういう浮かんだ時は朝やるようにしてて。
うん。
で、最近読書はしてるけど、朝はね、割と仕事で埋まっちゃうから、午後、仕事終わりとかに移したかな、読書は。
ああ、へえ、
うん。でも朝の読書が一番入るけどね。
ただまあ時間にも限りがあるし、でその頭使うの午前にっていう話やけど、その書道の書の作品を書いたりするのは、うん、頭使う仕事ではないんや。
ああ、いい質問ですね。
やっちゃう。ありがとうございます。
いい質問ですね。
ちょっとね、いやそうそう、あの、うん、書道家としての話もねしっかり聞いていかないとと思うんやけど。
うん。
まずね、あのみんなのね身の回りにね書道を仕事にしてる人ってなかなかおらんと思うし、ワイは初めて出会ったぐらいなんやけども、うん、一体どんな仕事なんやろとか、どんなこと考えてなんか生活してんやろとかいうのはなんか普通に気になってて、
うん、
で今のお仕事書を書くっていうのが頭を使う仕事ではないんやなっていうのはちょっとなんかへえみたいな、へえポイント
なんやけど、やっぱさ捉える視点がすごいよね。そういうとこにちゃんと捉えてさ、捉え方すごいよね。聞くのも上手だし、なんか話の要点捉えるの本当大気マンは上手だよね。
あら、ありがとうございます。
うん、なるほどね。
確かに急に褒められてちょっと照れてます。
いやいや、あの頭使わないんだって。そうだよね。今、そうだね。なんか多分、あ、感覚ですね。
ああ、感覚なんや。
うん。書くのはもう感覚。だから、午後にその作品を書く時間を設けてるのは、感覚に頼ってるからだね。頭で書くなら多分午前にやった方がいいんだけど、感覚だから、別になんていうの？エンジン入れなくても動く。
もう、へえ、うん、よし、やるぞ、とか、そういう感じでもないんや。
うんうん、なんか、やり始めてエンジンが出てくる感じでもあるし。
はあ、乗ってくるんや、後からね。
乗ってくるし、大量に時間があるっていうのもあるね、午後は。
まあね、たっぷり。
そう、タイムリミットがなく、感覚に身を委ねて、かける。から午後に持ってきてるかな。
まあ確かにね、英語勉強したりメール返したりとはまあ違う、頭というか、頭というよりは感覚みたいな感じなんや、
うん
うん、だからまあ午前に集中してやるぞっていうよりは、なんかゆったりした時間の中で感覚を頼りに書くみたいな。
そう、
うん、あ、ちょっとね、あの補足しておきたいですけど、根本美希さんはまあ書道家として活動されてて、してて、あの、うん、書道教室、ペン字教室もされて、うんうん、一般的にそのみんなが思い浮かぶようなそのなんかお習字みたいな、
うんうんうん、その
文字をきれいに書くっていう指導もしてるけど、どっちかというとやっぱ作品中心やんね。
あ、そうそうそう、それ説明しないとね。
そう、なんか、
そうなんです。
その企業さんからロゴ依頼してもらってとか、個人さんからなんか、こう、書としてなんかこう表現してくださいみたいな、
うん、
そういう依頼があって、うん、それを作品として手掛けてっていう仕事、うん。それが結構多い。
うん、それがメインです。
あ、メイン。じゃあもう、だからアーティストやんね。
うん、かな、アーティスト。
書道アーティストみたいな。
うんうんうん。そうだね。作家活動の方がメインかな。作る方。だから、あのね。
創作やね。
そう。私はその、書道家としてもう独立して9年は経つんだけど、
うん、
やっぱり一番やりたかったのが、その、人様、お客様が欲しい言葉。あの、
うんうんうん、
背中を押してほしい座右の銘とかみんな持ってると思うんだけど、うん、なんかそういう言葉を、まあその人は書けないから私が代わりに書いて、背中を押すっていうことをやりたかったから、それが今でも9年、ずっとそれがメインにして仕事続けられてるかな。うん。
はあ、いや、9年すごいわ。うん、
いやー、でももちろんね、あの順風満帆ではないんだけど、
うん、
あとはでも教室書道パフォーマンスっていうのもやっているし、まあ一番やりたかったというか力入れてるというかは作家活動だね。うん、
依頼受けた文字を書く。
うんうん。
まあ、それがだからメインやね。
そう。そうなんです。そう。
すごいなぁ。
だから、なんかイメージできないかもしれないんだけど、その、例えば会社だったら企業理念があるんですけど、うん、まあ企業理念を。
まあなんかあるよね、スローガンみたいなね。
あ、そうそうそうそう。書かせてもらったり。
ああ、それをもうオフィスにね、バーンって貼ったりとかね。
そうそうそう。
社長室に飾ってたりとか、
ね。あ、そうそう、社長室に飾ってもらったり。
うん。
で、個人のお客さんだったら、例えば、お家に床の間がある人とかだったら掛け軸が欲しいとか、うん、床の間がないお家でも、うん、今は全然額装、額縁に書を入れて、うんうんうん、例えば自分の好きな、まあ、一文字だとか、うんうん、座右の銘、さっき言ったような。うんうん。を飾りたいっていう人に書いてます。
それをさ、毎日家とかで目に触れてたらすごい勇気出るよね、確かに。
そうそうそうそう。やっぱり忘れちゃうから。
そうだね。
うん。
大事にしてることをね。
そうそうそう。座右の銘私も持っているんだけど、で、自分でも、目にするところに置いてあるのは、やっぱりその、何度も、毎日目にすることで、自分の軸となる言葉を自分にね、
うん、
毎朝見せて意識するというか、そういう効果があるんだと思う。
うん、
まあ、よく見える化ってね、
ああ、
仕事では言うと思うけど、その見える化の芸術バージョンなんだと思う。
ああ、芸術でね、見える化、うん。ありたい自分とか大切にしたい気持ちが、書の作品として残ってて、
うん、
それを目にするたびに思い出せたりとか、勇気が出たり。
そうそうそうそう。そう、そのお仕事をしてて、すごく、なんだろう。自分はこのお仕事を天職だと思って、誇りに思ってやってます。
ああ、それは素晴らしいな天職。
もうね、天職ってはっきり言いますね。断言できる。いろんなお仕事私もしてきたんだけど、このお話するとすっごい長くなるから、はしょると、本当に点々とした中で見つけたのが、この書道家というお仕事で、
うん。
で、簡単に話すと、一番の私の特技でした。だから仕事にしました。
うん、だから書道自体は昔からやってて。
やってて。
うん。
8歳の時からやってて、高校まで続けて。
ああ、書道教室に通って。出たって
ことね、そうそうそう。書道教室に通って、うん。話していいのかな？長くなるから、ちょっと一回大気マンの話にしない？多分、ね、いや鍋友の皆さん、早く大気マンの話聞かせろやってなんない？
あ、そう。まあ、ワイも適度に喋ってたつもりやったけど、まあ、ミキハンはですね、ちょっと準レギュラー化して、何度か、ちょっと来てもらおうと思ってまして、ちょっと話がね、もう尽きないので、
やばいな、それは。
いや、なんかやっぱり、なんていうの？まあ、お互い影響を受け合ってる中同士で、うん、独立して個人事業でやってて、形は違うけれども、うん、いろいろ自己表現しながら、こう、ね、
うん、
やって、YouTube とか発信もやっててっていうので、すごい共通点とかも多いし、なんか、
うん、
まあお互い今までの人生いろいろ紆余曲折もありながら今こうして頑張ってきてって中で、うんうん、今後もやっぱり多分来年のワイラーってまた違うこと喋ってるやろうし、
うん、
再来年とか5年後10年後とか、まあそこまでね、うん、縁がどんどん続いていけばいい嬉しいなって思うんやけど、やっぱりそれぞれのステージの中で、うん、やっぱりこう情報ね交換しながら意見交換しながら、なんかまたお互い高め合えるみたいな。
わー、ありがたいなー。そんなねー、いやー、ありがたいなー。
そんな友になれば嬉しいなって思うんで、まあこういう対談形式でね、なんかディスカッションしていくのも面白いなって思ってるから。
う
ん、まあこの1回でね、いや、そらこの1回でいろんな話聞きたいところやけど、やっぱりね、もうちょっと朝までってなっちゃうんで。
なっちゃうね。
何喋ろうみたいな。いや、
うん、
ちょっと、いや、根本美紀の人生も面白いよ、みんな。ちょっと聞いてほしいんやけど。
いやいや、渡辺夫婦だって面白いよ。
いやいや、ね。
いや、面白いよ。
いや、そうなんよ。 聞きたいんやけど、今なんか話したいこととかある？まあ、時間は一旦気にせずに。
OK。まあ、一旦話したいこと。
とか。
そうだな。いや、あ、それで言うと、うん、ちょっと私のさ、その、何、なんで書道家になったかとか、
うんうん、
その、9年やって、どんなことがありましたかっていうのはちょっとね、長くなっちゃうから、
うん、
あのね、
まあ、お預けしつつ。
お預けしつつ、まあ、渡辺夫婦と、に感じたことというか、
はい。
今話していいかな。
おどうぞ。
あ、そう、ユミにはね、もう、話しているんだけど、
うん。
いや、本当になんか、ユミと私、すごい似てるって、
うん。
厚かましいんだけど、ずっと思ってて、動画見てて。
うん。
考えることとか、ユミのその、天真爛漫なところ、ちょっと、ボケちゃんが入ってる、ボケというか、ちょっぴりおバカさんなところというか、まあ、でも、なんか、なんだろうな。許せちゃうところというか、なんか、似てるっていうのは、なんか、自分がそういう人間っていうわけじゃなくて、ユミのその、人間性、雰囲気が、なんか私と被るなってずっと見ながら思ってて。そう。で、私、いつか絶対、ユミさんに会って、あなたと私似てるんですって告白しようって決めてたの。
決めてたよね。
決めてた。もう絶対どっかで会おうと思ったんだけど、
うんうん、
でも、そうそう、渡辺夫婦って、このオフ会というものをずっとやってなかったじゃん。
そうだね。
シークレット、YouTube チャンネル
まあ、そんななんか極秘ですみたいな。もったいぶってたわけではないんやけど。
いや、もちろん。
まあでもね、そうやね、うん。うん。そういう機会はね、なかなかなかったからね。
うん。で、最近会うようになってくれたじゃない？
うんうん、うん。
そう。で、私は勇気を振り絞って、その最近、そのね、渡辺夫婦が直接会いますっていうイベントというか、機会というか、それにポチッとクリックしたものなんですけど、もう願いが、夢が一つ、叶ったんです。だから、渡辺夫婦に会って、で、そしてユミさんに、今ユミって呼んでるけど、ユミに似てるんだよっていうことを伝えて、で、しかも、あのね、仲良くなると思った、私は。思ってた。
あ、もう前から？
うん、渡辺夫婦と絶対話し合うってすんごい思ってて。
へー。
うん。で、ユミとは、本当に打ち解けるのが早かったんだけど、
うん、
で、ダイキンマンとは、お泊まりした時にね、初めましてで、
あ、そうそう、初めましてだったよね、うん。
うん。なんかこう、初めましての感じも私はなかったんだよね。なんかどこかで話してた気もする、うん、どっかで会ってた気もするみたいな感覚は私にあって、
うん、
ユミもダイキンマンも。で、案の定、やっぱり、話が尽きず、お泊まりになったっていうことも、なんとなくね、お泊まりになるだろうなと思って、私は、あのね、ビジネスホテル、一応取っといたの。本当は、渡辺夫婦のお宅に お邪魔したその日に、関東にね、帰る予定だったんだけど、最初。
そうよね、うんうん。
うん。だけど、なんか絶対話伸びるだろうな。盛り上がる。の、もうなんか見えてるなと思って、で、それでビジネスホテルを一応取っといた。
うん、
で、やっぱり。
やっぱり。
やっぱり盛り上がって話があって。だから、絶対ダイキマンと私も話が合うと思っていました。ね、
そういうこと。前もね、うん、初めて会った気しなくて。
うん、嬉しい。
いや、俺は全然ね、それまで SNS とか、こう、YouTube とか見てたわけじゃないから、会うまでは。ほんまに初めましての状態
だった。あ、そっか、そうだよね。うん、
やけども。
それもあるんだと思うけど。
でも、やけども、うん、うん、なんか、初めましてというよりは、前から知ってるっていうか、なんか前、話してた話の続きが始まったぐらいの、感じで喋れたから、うん、なんかね、お前もそんな、なかなかそんな関係からスタートすることってあんまない気がしてて。
うんうん。
うん。
いやー、そう、なんか、 合うなーって思ってたけど、うん、本当に。それが、でもさ、ほら、実際に会って合うか合わないかっていうのはあるから、
うん、
あると思うんだけど、やっぱり合ったわ。渡辺夫婦と根本美樹は。
そのさ、合わないかもしれないっていうの思ってた、
うん、いや、ない。それはない。合わないかもしれないっていうのはなかった。ごめんだけど。
それがね、
い
や、それが強い。やっぱり。うん、もう、信じきってたわけやん。
うん、信じきってたし、うん。絶対盛り上がるもん。確定してんもんぐらいで言ったもん、私。
いや、それがね、うん、それがミキハーンの強みというか、あの、尊敬してる部分でもあって、やっぱなんか、
本当
信じる力が、パワーがすごいなって思って、うん、絶対合うぞとか、絶対盛り上がるぞっていうのを、うん、いや、もしかしたら気合わんかったらどうしようとか、もしなんか盛り上がらなかったらどうしよう、私が受け入れられなかったらどうしようとか、意外となんかいい人じゃなかったらどうしようとか、うん、なんかそういうのなく、絶対そうっしょっていうなんか、もう確信、そらね、その未来引き寄せるよって思うよね。
なんかね、基本、めちゃめちゃポジティブなのね。
うん。
そう。だから、なんだろう。叶わないことはあんまり想像しないかもしれない。それで言うと。今言われて思ったのは、叶う未来だから想像して、で、絶対実現するみたいなのは、別に渡辺夫婦に限らずかな。普段からそう思ってるかな。だから仕事の面でも、絶対叶うと思って、いろいろ。毎日、鍛錬してますよ。
そうやね。その行動もね、伴ってやもんね。そのなんか、うん、これしたいな、あれしたいなっていうのは、目標って感じ？夢。なんか、うん、パッて出てくるって感じかな。なんか、これしたい、あれしたい、こうなるな、みたいな。
ああ。
なんていうかな。ちょっと聞き方曖昧なんやけど、なんか、現実的な、いわゆるなんか頭使うような目標っていう感じでもないんかなっていう気もして。
そうなの？え、なんでわかんの？
いや、なんか、うん、その行動目標みたいな、なんか、
うん、
逆算して、じゃあ今これやるべき、あれやるべきっていう感じの進み方とはなんかちょっと違うような気もしてて。
いやー、何でそう感じるのかな、大金マンは。すごいよね。いや、まあ、すごいと思う。
なんか、うん、そう、共鳴するんよね、なんかその考え方が。
だからそうなんだよ。共鳴する部分が本当に渡辺夫婦と多くて、だから、うん、ほら、合うでしょっていう。
いや、まあまあまあ、
確信が、そう
やね。
まあまあ、
そうやんね。なんか、言語化するのも難しいけど、あ、いや、そうやんね、みたいな感じが多いよね、
うん。なんか、うん、そうそうそうそう。いや、そう。なんか多く喋んなくても、もう分かってるでしょってぐらいのノリで喋ってるから、今日もね。そう。で、その目標っていうのも、その私ね、こうなりたいっていうのが、ないの、
うん。
それで言うと、将来の夢何ですかって聞かれて、夢っていう、その何になりたいかはないんだよね。
うん、うん、うん。なんか、書道家としてこうなりたい、ああなりたいっていうのも、特に姿としてはあんまないっていう感じか。
なりたいっていうか、ありたいって私はずっと言ってるんだけど。
なるほどね。うんうんうん。
うん。私は、その、やっぱり自分が生み出した作品で、人、
うん、
お客さん、人に、その活力とか、心の潤いとかを与え続けたいって思ってるのね。
うん。
だから、自分がどう、こうっていうのはあんまりなんかイメージできなくて、ただ、その、やっぱずっと必要され続けたいっていうのはやっぱりある。私の中には。
うん。
なんか、なんだろう、自分で作品書いて自己満足っていう感じではないかな。
うん。
やっぱり誰かからありがとうって言われることで私はやりがいにもなるし、生きがいにもつながってるから、この今味わえてる感覚を死ぬまで続けたいなっていうので、夢は、ありたいかな。この、ただ、今の感じを継続っていうわけでもなく、まあ、継続は継続なんだけど、うん、レベルアップしてって、このまま継続していきたいかなっていうのはある。
へー。うん、
だからなりたいっていうか多分なるでしょって思って
る。なるでしょ。なるでしょ。
なるでしょって思って。
そうやんね。だからなんか、
うん、
こうなる、ああなるっていう姿とか、
うん。
なんやろ。なんか具体的なものがあると、それがじゃあできんのかできひんのかっていう話になるけど、
うん。
なんか、そういうのじゃなくて、なんていうんかな、ありたい。まあ自分のそのね、うん、人に、こう、自分の作品で喜ばれてっていうのが、そこの感覚、嬉しい感覚、喜びがあって、
うん、
まあそれをね、これからも追求していく。その中で、なんかこんなこともやってみたい、あんなこともやってみたいっていうのが出たら、もちろんそれに挑戦もしていくし。
そうそうそう。あんまりガチガチには決めてないかな。おっきな、なんだろう。そうそうそう。そうありたいっていうのはあるんだけど、やっぱり人って今考えてることは、じゃあ来年も同じこと考えてるかっていうと、
うん、
まあ難しい部分はあると思うんだよね。
うん。
うん。だからあんまりガチガチに固めずに、気の向くままにって言ったらあれだけど、まあ続けたいっていうのは確定してるから、
うん。
まあ興味持ったことは、来年興味持ったことは来年やろうと思うし、
あ、
今年興味持ったことは今年やりたいしっていうので、一応余白残しながらレベルアップはしていきたいなっていうのが私の目標かな。
うん、
うん、だからなんかあんまりこう、形で言い表せないんだけど。
やりたいことやってって成長していく、レベルアップしていくっていうのがもうなんか楽しいんやね、シンプルにね。
あ、そう。ほら、分かってくれる。いや、そう。
なんかそういうのも、ユミハーンとも結構似てんなとか思うね。
いや、そうなの。そうなの。そう、ユミハーンが結構その、トライアンドエラーというか、頑張る子じゃない、うん、まあ、うん、もちろん大輝マンもそうなんだけど、うん、渡辺夫婦って、あのね、頑張ってんのよ、すごく。
ああ、頑張ってます
か。すごく頑張ってるのが、なんか、こう自然体で、柔らかい雰囲気の夫婦なんだけど、やっぱり見てる人には伝わるものがあって、それが、なんか、陰ながらの努力、
うん。
うん、すごい努力してるな、すごいなんだろう、頑張ってるな、たまにもがいてるなっていうのも感じるんだけど、そこがまた応援したくなる夫婦だなって、思いますね。
そんなことも受け取っていただいて嬉しいな、
うん。うん。だから、渡辺夫婦が頑張ってる姿、YouTube だとか、ラジオだとか、ブログとかで、うん、なんかいろんな、その、プラスの面だけじゃなくて、今こういうことに挑戦してます、うん、こういうことがあって失敗しましたとかさ、
うん、
そういうことを聞くから、私も頑張れてたっていうのはある。頑張れてるだけど。やっぱ、うん。私の大好きな推しが頑張ってる。じゃあ私も頑張ろうっていうのをずっと思ってました。告白。
告白された。
はい。今ここに弓範囲ないけど、弓にも聞いてもらえると思って喋ってるよ。
そうだね。まあ、ワイも、なんか生きる、何のために生きてんの、どうしたいのっていうのは、なんかまあ、パッと言えるもんでもないねんけども、なんか今まで、自分は渡辺夫婦として、うん、まあ、独立して、何やってきたんかなって振り返ったりもするんやけど、
うん、
やっぱりなんかもう、この自分たちの人生そのものが、なんか、コンテンツやと、前までは思ってた。
うん
その Vlog っていうのは自分たちのなんか人生をまあコンテンツとして見てもらってるって思ったりもしてたけど、いや、コンテンツというよりはなんかアートかもしれんなっていう、てかアートでありたいなみたいな風に最近思ってる。
うん。作
品、作品なんや。だから、ワイラも Vlog とかも作品でアートであって、それを通じて何かを感じてもらいたかった。なんか、それこそ生きるね、活力とか、うん、こんなね、生き方もあるんだとか、
うん。
こんな風に思ってもいいんだとか、
うん。
なんかこう、視野を広げるような、うん、なんか何かが届けられたらいいなって、いうのは思ってて、うん、うん。だから YouTube でも、なんか、うん、いや、ね、なんか普通の夫婦がさ、なんか、
うん。
どこどこ行きましたとか家でこう過ごしてますっていうのが、なんか何のためにやってんやろとか思う時期もあったんよ、やっぱり YouTube とかやってると。はいはい
はい。ああ、なるほど。
何なんやろこれみたいな。別になんか特別な人でもないし、みたいな。
うんうん。
あ、でもそれがワイラのなんか表現やったんや、みたいな。
気づいた。
うん、っていうのをね、なんか気づいたし、それができるっていうのが、ワイラの強みっていうか、
うん。
うん。そのまま出せちゃうみたいなっていうか、なんか、
うん。
素でいけちゃうみたいな。
いや、それ。いや、今日伝えようと思ってた、それ。
ああ、ああ、ありがとう。
渡辺夫婦の強み。いや、あの、子さんとしてね、一つ。
素
そうそうそう。なんかね、そのまま、なんだよね。渡辺夫婦って本当はありのままの姿を動画で出してくれてて、
うん、
だからこう肩肘張らずに見れてたっていうのがあって、すっごいそれってなんか強みだなって私は思ったんだよね。うん、なんかそのままでいてファンが作って誰でもできることじゃないって思ったの。
まあ確かにね、その自分にファンがついてくれてるわけやもんね。
そう、そのままでいる、その姿すらがもう、尊くて、ファンがつくっていうのは、あのね、限られた人だけだと思うわ。
そう。
うん。いや、だってそのままでいて嫌われる人もいるからね。なんか見た目で嫌われちゃう人も中にはいる中で。なんか、そのままでいてファンがつくっていうのもめっちゃ強いから、今後もぜひ YouTube はやってほしいなって、あ、まあファンとしては思っているし、いや
ーねえ、
うん、
再開したいんよな。
YouTube ってやっぱり数字がすごく繊細に出る
コンテンツ
だから、
うん、 そうだね、うん、
それで私も何度も何度もやられたことあったし、渡辺夫婦だってそうだと思うんだけど、
これはもうね、全 YouTuber がやられてるから。
そうそうそうそう、全 YouTuber が本当に本当弱小チャンネルでもやられるから、やっぱりフォロワー数
も大丈夫やと思ってても絶対やられるよね、一回は。
やられる、うん、数字ってすごいやられるんだけど、ね、
うん、
まあだけどなんか数字一旦置いといて、渡辺夫婦は本当に、うん、動画でありのままの姿を発信することで救われてる人はいると思う。
うん。
うん。で、暮らし、生活を豊かにしてくれてるんだよ、本当に。なんか、ご飯食べながら渡辺夫婦を見るっていうことを私は実際にやってたから、
うん。
うん。何でもいいの、正直。渡辺夫婦が、ただ、なんか団子食べてる動画でもいいのよ、ファンは。うん、
ね。
そう。それだけでも、うん。なんだろう、人を救ってたんだと思うよ。多分、鍋友の皆さんも共感してくれるポイントだと私は思うんだけど、なんかね、何でもいいの。渡辺夫婦が何をしたって応援してるし、
うん、
そんなに、こう、バズらなきゃとか思わなくていいと思うけどね。そのままでいることで、結局何万人、何十万人って渡辺夫婦は、あの、ファンがついてるから、それができたってことは今後もできるってことだから、過去にできたってことは、そう、これからもファンが増え続けるってことだから、うん、別になんかありのままでそのままでまたやってほしいなと代表して。
代表して。ああ、受けたまわりました。
受けたまわりました
。今までさ、やっぱり YouTube やってる、まあわかると思うけどさ、どうしてもこう、
うん、
やっぱ見られたい。って思うし、うん、せっかく作るんやったらね、一、うん、人でも多く一人見てもらえるだけでももちろん嬉しいねんけど、
うん、
やっぱり数字っていうのがつきまとってきて、団子食べる動画だけやったら、うん、我らのこと知ってくれる人は見てくれるかもしれんけど知らん人見いひんよなって思うと、
もちろん、
う
んうん、
じゃあそこの引きは何だろうかとか、うん、やっぱ、うん、考えれる分考えちゃうし、
いや、そうなんだよね。作り方分かってるからね。
そうそうそう。
うん、
サムネはこう作ってとか企画はこう作ってっていうノウハウが、
うん、
なんとなく分かるからこそ、 よりたくさんの人に見られるためにはっていう、
うん、
でやっぱそっちにちょっと引っ張られちゃったりとかもして、
うん、
やけど、まあもうワイラってその動画 YouTube 自体はもう5年前とか6年前とかからやってて、うん、まあなんていうの、バズったこともあったし、なんか調子悪くなった時期もあったし、休んだこともあるし、うん、うまくいかんかったり、うん、まあ企業案件とかもいろいろやらせてもらったりしたこともあるし、なんかこう一通り YouTube としてのいろいろは多分経験させてもらって、
うん、
もう一周回って、
うん、そうだね、
一周回っての、で最近こう心のこととか自分のことと向き合うっていうのをたくさんやってきて、うん、なんかありのままの自分を許せるように、
うん、ああなるほど、
そうそうそう、う
ん、大事な時間だったんだね、
そうっていう気づきもすごい自分の中に、うん、我ら二人とも出たからこその、
うん、
なんかこう
ね、
YouTube も一周やったし、自分と向き合ったからこその今のできる表現があるんちゃうかなっていう、これね、うん、この境地はね、今からじゃあ初めて YouTube やってみようやと、なかなか無理やったやろなって。やっぱり初めてやると、ちょっと伸びるためにどうしようとか、
そうだね、
収益額がなんぼやとか、
うん、
うわ、なんかアンチコメント来たとか、
うんうん
う
ん、
そういうの初めて全部経験していかなあかんけど、
そうなんだよね、
もう全部やってるから、
うんうんうん、
ちょっと一歩高い視点から、
ね、
ほんまにね、なんか自分のもうありのままでっていうのが、なんかようやくできるんちゃうかなっていう気がしてる。
おー、成長してる。確実に成長してる。
なんか二人でできたらいいなとか、うん、まあ、一人でもできることあるかなとか、ちょっと YouTube のことも含めて、ちょっと喋ろうみたいな。ユミハーもね、うん、受けてたコーチングのメンタルのプログラムも終わって、
うん、そうね、
うん、ちょっと一段落し始めてるから、ちょっと喋ろうぜってことは言ってて、こっから渡辺夫婦としてどうするのみたいなところは、
うん、
ちょっと改めて、そうやね、今の自分はどうしたいっていうので、なんか、やりたいこと やりたいね。
うん、おー、さあ、もう何も気にせず好きなことしていいよって言われたら何したい？何も気にせず、もうお金も数字も人からどう見られるかも気にせずに好きなことやっていいよって言われたら何やる？大吉。
なんやろな。でもやっぱ Vlog は好きなんよ。
あ、そうなんだ。
なんかね、うん、身の回りでのこと喋、なんかこう喋るっていうか、その、
うん、
映すのもまあ好きやし、
うん、
カメラ撮ったりする撮影編集っていうその行動、うんうんうん、行為自体も、うん、まあ割と好き
や
し、
じゃあ、うん、お仕事として好きっていうか、もうなんかなんだろう、趣味じゃないけど、
まあそうかもね。なんかまあ好きなんよ。別に動画撮ったりするの好きやし、
ね、
うん、人から注目されるのも好きなんよ、多分。
あ、へえ、それに気がついたっていうか。
うん、見られるの好き。
そうなんだね。なるほど。
いや、これね、こんなこと自分で言うのもあれなんやけど、ユミハーンともちょっとチラッと喋ってて、
うん、
ワイラって動画がいても目立つしできるよな、みたいな。
うんうんうんうん、
話をしてて、これちょっとなんか天狗発言に見えるかもしれんけど、なんか
ドア書いて
ん、いや、そう、アイラって人生知り合ったのって、うん、まあ、社会人になってからではあんねんけど、うん、学生時代も、
うん、
まあ目立ってたというか、
うん、ああそうなんだ、
何かしらやっぱり注目というか、うん、存在して、存在感というか、
うん、
いってあったし、なんか、うん、なんかこう注目されたり、なんか代表、うん、代表みたいな、リーダーみたいなしてたり、うん、表彰されてたりとか、
うん、
うん、何かしらなんかこう人から見られてたというか、なんか、
なるほどね、うん、
そうじゃない、なんか YouTube も結局なんかこう見られるような形になったりもしたし、うん、なんかもう多分そういう星のもと生まれてきたんちゃうかみたいな、うん、話もちょっと冗談半分やけども、
う
してて、うん、うん、だからなんか見られるんやろなみたいな、
うん、
だからなんかこう殻に閉じこもろうとすると調子悪なるんよ多分、
うんうんうんうん、
なんか自己表現して見てもらってっていうのが心地いいし、
うん、
なんかそれがなんかもう今世のやることなんちゃうかなみたいな、
あら、
そう、人と関わって人に見られてみたいな、人に影響を与えてみたいな。
そうなんだね。なんかさ、それってさ、なんか一旦 YouTube やめた時に不動産投資してたじゃない、
うん、
だからさ、なんかあれって思って、表に出るのそんな好きじゃなかったのかなって一瞬思った時期はあった。
それはね、それは嘘でした。
嘘やったんや。
不動産投資別に面白くないし、
うん、
株式投資
や、そうなんだ、
いや、株式投資やってた時期もあったけど、
うんうんうん、
あれも別に全然つまらんかったし。
ねえ、投資家だったじゃない。
そう、チャート眺めてさ、
うんうんうん、
買いだ、売りだとか。
ガチガチにやってたじゃん。
ガチガチにやったけど、いや、やっぱりね、なんか人と関わったり、もっと雰囲気とか、
うん、
Y 結構ね、ロジカルに考えるし、勉強も好きなんやけど、
うん、そうだね、うんうん。
でもね、結構感覚派なんよ。
あ、そうなんだ。
だから株のチャートとかやってた時期も、
うん、
ロジカルにルール決めて、うん、こうなったら買いとか、こうなったらこの銘柄注目してとか言って、うんうん、結構ルールありきでガチガチにロジカルにやるようなやり方もあるけど、
うん
うん、なんかしっくりこんくて、それよりもなんか雰囲気で、あ、これいけそうとか。まあそういうやり方もあんま良くないんやけど、
おうお
う。でもね、なんかあんまりこう、こうだからこう、こうだからこうで、なんかこう機械的に仕事をするというか、
うん、
なんかやるべきタスクをこなしていくみたいなのって、うん、なんかあんまり面白みなくて。だやっぱりね、ワイもともと結構アーティストとかに憧れあって、
うん、だから、まあ、なんか音楽やってるしね。
あ、まあまあ、そうそうそう。だから音楽家の人とか、うん、画家さんとか、うん、書道家の人とか。
うん、いやいや、最近。
最近。
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 リセンでいいですね。
もう英語ですね。書道家の方とかも、すごい、あ、すごいな、みたいな。アーティスト、芸術、そのなんか自己表現っていうところ、すごいなって憧れあったんやけど、憧れてるってことは自分もなんかそうしたいし、うん、その要素多分持ってると思うよ。
はあ、そっかそっか、
うん。っていうのにもなんか気づいて。
わあ。でもなんかあれよね、ずっとさ、その、株式投資とかやってたし、心理カウンセラーとしても今やってるけど、発信活動やめないってことは好きなんだなって思う。喋ることをやめないって一つの才能よ。
いや、まあそうやね。やめないし、うん、なんか、ね、あんまりね、もうじゃあ YouTube もしません。ポッドキャストとか、うん、スタンド FM とかそういうのもしませんっていうのは、あんまりね、イメージつかないんよね、今んとこ。
うん。
まあそれを仕事にしてるからっていうのもあるんかもしれんけど、
うんうん、
まあでもやっぱやること自体はなんか好きなんやろうな、多分ね。まあ SNS によってね、その好き嫌いはあったりするけど。
いや、それは私もあるわ。
うん。
うん。
まあそういう意味で言うと YouTube やっぱ好きやね。
いや、一緒なんよ。
あ、そう。
うん、一緒。一番好き私、SNS で。YouTube が。
ああ、いやね、インスタとか X よりは、やっぱ YouTube、TikTok とかよりね、YouTube かな。うん。
うん。いや、自己表現の場だよね。YouTube ね。
そうやね。だからそれこそなんか作品をアップしてるのに近いんかもしれんね。
いや、そうだと思う。うん。
うん。
なんか、あれだね。一回休んだというか動画発信を休んだこの2年間ぐらいは、
うん、
とても渡辺夫婦を成長させてた時期だったんですね。
ああ、まあそう振り返るとそうなんか。まあそうなんかもね、うんうん。
離れて初めて見えるものってあるじゃん。恋人でも。
そうだね。
わかりやすく。恋人とかね。ね、うん、親のありがたみとかも離れて初めて気づくけど。
うん、
やっぱりなんかこう、ね、YouTube 休止したきっかけってやっぱりちょっと夫婦間でズレがあったみたいな話もしてたけど、うんうん、やっぱり一回離れて距離取って、うん、ね、距離を取るってことって、なんか、別にそれは止まってるんじゃなくて、進んでることにもつながってたんだなって聞いて思 だね。
ああ、いいこと言うね、うん。
いや、いいこと言ってるのは大気マン。
あそう、うん、いや、でもそうやね。それはすごい嬉しい励みになるね。やっぱなんか、その、渦中の時って不安やし、
うん、
なんかもう、視野も狭なってるから、もうどうしようどうしようみたいな。
うん、そうなんだよね。
YouTube とかもさ、だってやめます、やめますっていうかまあ、この更新やめますってなったら、一応それが今まで仕事やったから、
うん、
もちろん広告の収入もなくなるし、企業案件も受けなくなるし、うん、まあ、SNS ってやっぱりアップやめちゃうと、成長自体はやっぱ止まっちゃうし、どうしても。
うん、
まあ、この時代にそんなやめて、この先大丈夫なんか、ね、渡辺夫婦どうしたみたいな、
うん。
っていう、やっぱり将来の不安とか、それでね、なんか次じゃあこれやろうとか決まってたらそっち頑張れて、こう切り替えれたかもしれんけど、うん、それもないし、
うん、
じゃあただやめてどうすんのみたいな。
まあ、うんうんうん、
あったけど、そうやね、やっぱり、うん、その不安もありながら、その期間やっぱりいろいろ成長、自分なりにいろいろ自分と向き合う期間ではあったけど、
うん、
それでまた気づくことがあって、その期間あったからこそ今のこのなんか、
そうだと思うわ
ね、
う
ん、気づきとかなんやろね。
うん、もう一回やりたいって思えたのもね、
うん、
多分この2年のいろんな経験を経てだと思うから、
うんうんうんうん、
いやー待ってましたよ、そのまたやろっかなっていう声を、
ファンは
ずっと、
そうやね。
チャンネル登録を外さまずに、ずっと過去動画を見て過ごしているんですよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここは一つお願いいたします。
わあ、またちょっとね、ユミハーンとも喋りながら、うん、まあまたその辺のね、こんな話したとかも、ラジオで喋れたらいいなとは思うんやけど、うん、まあちょっと気長に、
うん、うん、気長に、なんか全然せかすとかじゃないからね、
う
ん、本当
に、うんうんうん、
うん、ありのままでいてほしいなって思うね、渡辺夫婦には。
いや
ー、うん、
まあでもほんまこの1年はすごい激変の1年やったね、ほんまに。
そうだね。もう、うん、ユミにとっても大気マンにとってもすごかったんじゃないかな。
そうやね、去年の今頃の我らに今のこの状況とか感覚とか意識、うん、言っても多分分からんと思う、
うん、
なんかえはぁみたいな、あそうへぇみたいな、ほうなどういうこと、
うん、
みたいな、
うんうんうんうん、
理屈じゃないからさ、やっぱり、
うん、その様がまた応援させ応援したくなるんですよ、その様。葛藤して悩んで、でも挑戦はやめないっていう渡辺夫婦はすごい。
ありがとう。
はい。
これ
ずっと応援してます。
これコラボの対談でゲストで来てもらったのに、なんか最後僕らのことを褒めまくるっていうそんなコーナーで大丈夫やった？
いや、あの、本心なんで、褒めたい時に褒めないとね。
あ、そうやね。ありがとう。
うん。いやいや。積もる話はたくさんあるので、まあ、分割して。
分割して、そうやね。またなんかちょっとちょこちょこお呼びさせてもらって。いや、そう。あの、みきちゃんのいいところというか面白い話ももっとね、うん、聞きたい。初夏根本みきとしての今とか、これからとか、今までこれからとかも含めて、
うん、
うん、なんかいっぱい聞きたいなっていう思いもあるし、きっとなべとものねリスナーのみんなもなんやこの面白い人はというちょっとワクワクは高まってる状態かなと思うんで、ちょっと物足りないぐらいで今日はこの辺にしておいて、ね、また根本美希さんこんな人よっていうね、話は、
うんうん、
また別の回でたっぷり聞かせてもらってっていう感じにしようかな。
わお、いいんですか。
いいですよ。
いやー、ありがとうございます、うん、なんか私もね、渡辺夫婦のユミハン大気マンのなんか本当に似てるところが多いから、
うん、
こうやっぱり刺激をし合える、与え合える中でありたいなと思ってるわけですよ。
うんうん。
うん。で、まあなんか、この、ポッドキャスト、ラジオで、話すことで、何かこの二人 二人というか、ユミハーも含めて三人で話したことが、なんか、鍋友の皆さん、
うん、
聞いてくださる皆さんの、まあ、気づきだったり、何かプラスの影響を与えられたらなって私は思っています。
ね、きっと何か受け取ってくれた人も多いんじゃないかなって、僕も思います。
うん、聞いてくれてありがとうございます。
ありがとう、今日はちょっと対談来てくれて。え、なんか、ちょっと PR ある？ちなみに。SNS とか。
そうだね。SNS、YouTube かな？
YouTube、まあ。主に YouTube。
うん。主に、まあ、渡辺夫婦がね、もう YouTuber なんで。YouTuber？
まあ、YouTuber よ。
うん。
うん、あ、そうそう。なんかね、あ、ちょっと話変わっちゃうねんけど。
うんうん、
職業何ですかって言われることあるやん、日常生活の中で。お仕事何してますか、うんうんうん、っていう時に、
うん、
なんかね、やっぱ YouTuber って言いたい。
あー、やっぱそうなんだ。
なんかね、楽しなる、その方が。
うん、うん、うん。
あ、YouTuber です、みたいな。YouTube やってますって言うと、YouTube、へー、みたいな感じで、
うんうん
うん、なんか楽しなるんで。
うん。
いや、ちょっと今休んでるんですけどっていうのが、ちょっと寂しい。
うん。あー、うん。
個人的に。
なんかね、やっぱ、YouTuber のっていうのは紹介もしやすいし、
そうそうそう。
クリスキーもすごいし、
そうそうそうそう、
え、どのチャンネルってすぐなる。
そうそうそうそう。
やっぱ私も渡辺夫婦紹介するときに、YouTube もやってるんだけどっていう表現すると、チャンネルどれってなるから。
そうそうそうそうそう。
やっぱなんか、なんていうの、プロフィールになるよね、YouTube って。
うん、いや、そうやね、そうなんよ。うん、それが、スタンド FM でって言うと、まず、なんか、え、何それってなったりするし、
まあね、うんうんうん、
ポッドキャストですって、あー、ポッドキャストなんかあるよね、とか、うんうん、ラジオ、はー、みたいな、
うん。うんうん。
カウンセラーですっていうのもなんか、いいねんけど、職業やけども、あ、そうなんですね、みたいな感じ。で、まあ、その職業としては、まあそうなんやけども、なんか YouTube やってますって、言いたい。うん、
いやー、言おう。
で、あの、休んでるんじゃなくて更新してるっていう、
うん、
状態がね。
合ってると思うよ、
うん。
あのね、包み隠さず言うと合ってると思う。
そう
渡辺夫婦。なんか心理カウンセラーもね、投資家っていうのも、別に本当にいい職業だと思うんだけど、YouTuber の渡辺夫婦っていうのは、うん。合ってるよ。
うん。いや、そう。
なんか合ってる。
YouTuber とか、てかもう職業なんかようわからんぐらいの方がよくて。別にカウンセリングも興味あってやってはいるけど、うん、カウンセラーとして一生これ極めていくぞって感じでもなく、
うん。
うん、なんか、まあいろいろやってて、その時興味あることをやってたから、肩書きはなんかどんどん増えてってもいいかなって思うし。
うん。
で、それで、じゃあ一言で何ですかって言ったら、まあ YouTuber ですかねみたいな。
うん、うん。
YouTube 楽しんでますみたいな。
うんうんうん。いいと思う。今っぽい生き方が。
だからちょっとなんかあんまり今 YouTube やってないしなって YouTuber 言いにくいなとか。まあ YouTube もやってるんですけど、うん、まあちょっと最近更新はしてないんですけど、へへへみたいなのが、若干寂しさを感じるっていうか。うん、
あー。
っていうのもありつつ。
そっかそっか。
はい。そう。で、今回ね、ゲストで来ていただいた根本美希さん。書道家、ね、書家として活動してて、はい、うん、もちろんね、作品とかをお願いすることもできるんですけど、うん、興味ね、持っていただいた方は、YouTube。
ね、うん、YouTube で。
ね、
はい。
YouTube チャンネルをまずご覧いただくと、まあ僕が、インフルエンスね。
インフルエンス。
影響されたそのルーティンとかの中で朝の活動のことをね、映像で紹介してたりとか、うん、作品を書く工程とか、なんかお仕事でね、
うん、
書道パフォーマンス。
大
きなね、
うんうんうん、
立てかけた紙に、太い筆でバコーンってね、うん、こう荒々しく文字をね、
うんうん、
書いてたりとか、そんなね、なんか活動の様子が映されてたり、とか。
うん。
うん。面白いね。なかなか、こう、書道家らしい Vlog の、
うん、
チャンネルになってるので。あと、猫ちゃんが可愛いっていう。
いや、ほんと、それ。猫ちゃん見てく。
そう、
猫ちゃん。猫ちゃんだけでも見に来てください。
あ、そうそうそうそう。いや、猫ちゃんがさ、てか、
うん。
猫ちゃん、あれなんやね、作業台結構もう来ちゃって OK なんやね。
あ、もう来ちゃってる。なんかお客さんの作品書くときは、シャットダウンしてるけど。
あ、お客さん、そう、なるほど。うん、練習の時とか、ね。
お客さんの作品は、うん、練習の時、あと自分の作品、自分で表現したいことある時とかは、猫ちゃん全然来ていいよってしてる。
いや、だからその筆にさ、興味持ってさ、ちょっとこう、猫パンチっていうかな、ちょいちょいってやってたり、なんか、こう、目線がいってなんか反応してたりとか。
そうそうそう。癒されるのよ。
なんかこう、作業して集中してるところに猫ちゃんって来るよね、なんか。
来る。来る来る。なんかね、かまってってなっちゃうんだろうね。まあ、そうやね。なんかこっちがかまってほしいときはかまってくれないのにね。
気まぐれやもんね、猫は、ね。
そうなの。うん。
いや、そうそう。
それにやられます。
まあ、そんなね、チャンネルになってるので、放送ね、説明欄に YouTube チャンネル載せてるので、うん、ぜひ、遊びに行っていただければなと思います。
はい。はい、ぜひぜひ来てください。
まあ、またね、こう対談しようっていう話してたりとか、みきちゃんの方のなんかチャンネルとかでも喋れたらいいなみたいな話もしてるんで、まあ、今後もね交流していきたいなと思ってるので、皆さんもねぜひ根本みきさん覚えていただいて、
はい、お願いします。
はい、また来ていただいた際はみんなで温かくね、お迎えできればなって思ってます。はい、で今日のね、はい、感想とかもコメントとかレターでお寄せいただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあそんな感じですか。
ね、もうい
やちょっとすごいすごいね。こう長いね。
長い。
長いね。
まあこうなると私はこれも思ってたし。
まあまあそうだね。だからまあ一応2時間枠取ってたからね。
2時間枠。そうね。
前後含めて2時間はじゃあちょっと時間取っとこうってやってた。
そう。だからまあ。またいろんな質問、うん、私も全然質問しきれてないから。
いや、そうだね、はい、
そうそう、なんでまた次回お話ししましょう。
はい、じゃあ、はい、今日のゲストは書道家書家の根本美希さんでした。
ありがとうございました。
さよなら。ありがとうございました。バイバーイ。
バイバーイ。